鎌倉ラジオレター。ラジオレターを聞きの皆様、こんにちは。パーソナリティのゆりです。旧暦新年も明けて、いよいよ2019年のエネルギーが満ちてきた2月。旧暦新年の朝は材木座の浜で恒例の塩滝祭りを開催して、新しい1年の始まりと私たちの暮らしの営みの中にあふれている有形無形の恵みに感謝する時間を仲間たちと一緒に楽しみました。鎌倉のコミュニティでは、こうした日本古来の暦や二十四節気などの節目を身近に感じながら、自然の一部としての私たちが恵み巡る循環の中で生かされていることの喜びを皆で分かち合えることが本当に嬉しく、ありがたいと感じています。本日のゲストは、そんな恵み巡る無限の豊かさの循環を経済システムの中で実現するビジョンを掲げて、感謝でつながる恩送りの経済、感謝経済を提唱していらっしゃいます千葉圭介さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はね、圭介さんのなんていうんですか、これはアジト
、ね、モバイルハウス、アルケーっていう、モバイルハウス1畳半なんですけど、
ね、はい、
の軽トラックの荷台に乗るようなサイズの家で今生活をしています。
そちらにお邪魔させていただいているんですけれども、まあきっとね、皆さんね、うわー、何ここ居心地いいっていう人たくさんいらっしゃる。
めちゃくちゃいますね。
ね
気がついたら夕方みたいな。
さっきね、こう天井に窓があって、そこからね上に上がらせていただいて、
はい、
そこには芝風なんかがあったりして
、まあ、人工芝です、ね、
はい、そこでね、こう今日本当暖かいですからね、
本当に
すごい気持ちいい日差しを浴びながら、なかなかそこを動けないっていう本当素敵な、ね、場所でね暮らしていらっしゃるんですけれども、まあでも一番初めにお会いしたのは去年の5月ぐらいでしたね、
はい、そうですね、
千葉の鴨川で、はい、圭介さんがその時いろいろやっていらっしゃったエストニアの経済の、
はい、そうですね、エストニアについての電子国家についてのお話をさせていただいて、
うん、
でそれとまあちょっとだけ感謝経済についても
ですよね、はい、なんかその時の私のこうすごい興味深いキーワードがいっぱい詰まったお話かだったので、
はい、
もう電車と船と乗り継いで向こうではプチヒッチハイクをしながら現場に行ったんですけども、はい、すごく面白かったなっていうのを覚えています。でもあれから、まあ、1年ぐらいですかね、
はい、
経ってきっとやってらっしゃることとかもまたさらに進化していらっしゃると思いますので、うんうん、そういうお話もね、
はい、
後ほどいろいろ聞かせていただきたいなと思っているんですが、はい、圭介さんの自己紹介を兼ねてちょっとお話しいただけますか。
はい、
はい、
千葉圭介です。まあ、今22歳で、
はい、
大学3年生で、まあ、1年間休学してたので、うん、年齢的には、まあ、4年生の代なんですけど、うん、まあ、今3年生として、大学に鎌倉から通いながら1時間くらいと通学しながら、うん、今思想家という形で自分の思想について、
うん、
まあ、感謝経済も含めたなんかこう今の経済だったりとか哲学だったりとか、まあ、そういうところについてブログで発信しているっていうのが、うん、今の僕のやってることですかね。
なるほど、思想家、うん、この提唱されてるこう感謝経済については本当にゆっくりお聞きしたいのでね、
はい、
後ほどにと思っているんですけれども、まずはちょっとお手紙の方から読んでいただいて、
はい、
それにまつわるお話を後ほど伺いたいと思います。
はい、両親へ、お父さん、お母さん、僕を丈夫な体に産み育ててくれてありがとう。おかげで風邪一つひかずに健康で毎日過ごしています。こんな素敵なギフトを与えてくれてどうもありがとう。小学生の僕はパイロットになることが夢で、家中に空港を作っては1週間以上同じ遊びを繰り返していました。廊下にも客室にもリビングにも庭にも空港を作って一日中遊んでいましたが、 両親は全く怒らず好きなだけ遊ばせてくれました。おかげで熱中していること一つをやり続けるということを学びました。中学生の頃にお母さんから、あなたの人生はあなた自身で決めなさいということが僕の人生を豊かにしました。そして主体的に生きていく原動力になりました。放任主義的な教育をしてくれてありがとう。高校3年生の起業するか迷った時に、あなたの居場所はここにあるからいつでも帰っておいでとお父さん言ってくれたよね。あの言葉には今でも救われています。自由に自分の信念に従って生きていけるのはお父さんとお母さんが心の支えになっているからです。いつもありがとう。お父さんとお母さんにはいくら感謝しても足りないぐらいご恩をいただいています。このいただいたご恩を僕は地球のために、次世代の子供たちのために返していきたいです。思想家として感謝経済を世の中に広げ、宇宙視点に立って300年先の子供たちの健やかな未来のために、今という与えられている時間を使って行動していきます。これからもよろしくお願いします。平成31年2月26日、千葉圭介。
ありがとうございます。今、圭介さんが手掛けているというか、
はい、
やっていらっしゃることの原点が、やっぱりご家庭にあったんだなっていうのをすごく感じたのと、はい、常々ね、与えるとか受け取るっていうようなこの考え方の中で、まずしっかり受け取ってから与えたらいいんだよっていう話を、まあ、自分の尊敬する人たちからも何度も聞いたことがあって、自分が与えられたものを受け取って、それで自分を満たして、自分の中から溢れてくる感謝とかを、その自分なりの形で自然に返していくというか、まあ、溢れさせていく、それが無理のない循環っていうんですかね、まず先に与えようとしすぎてしまっても、うまくいかないことが来てしまう。でも自分がもしもうたくさん受け取って自分の中から溢れ出すぐらいのものになっていると、もうそれが枯渇することってないわけですよね。だからその循環の始まりが圭介さんのご家庭の中にあったんだなと思って、納得しました。
そうですね、なんか僕はすごく、なんだろう、幸せだなと思っていて、そもそも去年1年間風邪一つ本当にひかずに、無事に1年を終えることができて、でなんか今年もシェアハウス今住んでますけど、シェアハウスの住人結構風邪ひいたりとか熱が出たりとかしてるんですけど、その中でもピンピンしていて、なんかそのことにすごく、こう生まれ持ってこう健康な体を与えてくださった本当に両親と先祖様に感謝したいなと思って、そういう思いがあってですね。で、今おっしゃってた、受け取ってからそれをこう出していくというか、誰かに与えていくっていうのって、なんか僕はもう十分みんな持ってんじゃないかなと思っているんですよね。で、それは何かっていうと、もう生まれて今この瞬間生きていられることで、今日みたいなあったかくて太陽が出てて、お天道様がこうさんさんと与えてくれてる恵みに感謝すれば、お金なんてどうでもよくて、何に満たされてないんですかって逆に聞きたくなるんですよね。だって今生きてるじゃんって、今できることがたくさんあるし、今この瞬間亡くなってる人たちたくさん世の中にいて、なのに日本っていう平和な国に生まれて、何があなた必要なんですかと思ってるんですよね。だからこそ僕はこの時間、自分がいただいたこの、今22年間っていういただいた時間と、あと何年生きれるかは知らないですけども、その中でこう返していきたいなっていうところが、なんか自分の中で一番ありますね。
いや、それをお聞きしてるとすごく思うのは、その太陽とか、風の恵みとかね、そういうのって全員に等しく与えられているものなわけですよね。でもそれをどれぐらい受け取っているか、
本当にそうです、本当にそうです、
それに気づいているかっていうところが人それぞれの いろんなコンディションとかで違うものなんだなと思ったりして、
うんうん、
でもそこにあるんですよね、それはね、あるものに気づくか気づかないかだったり、それを本当に受け取れるか受け取れないか、うん、まあ、いろんな状態ありますからね、
うんうん、
そういうのがすごくこう、まあ、なんていうのかな、面白いというかね、自分もねやっぱり受け取れない時ってあるんですけど、
うんうん
うんうん、そうそうね、あの周りの人の優しさに、
うんうん、
あのがたくさん溢れているのにそれを ね、うん、受け取れなくなってしまう時もやっぱりあったりもするんだけども、うんうん、でもそこがそこに気づいて、
うん
うん、そこから何を学んで、
うんうん、
どんな風に自分をまたね、
うんうん、
自分という愛をね、
そうですね、
うん、なんかこう醸していくかっていうかね
醸す大事ですね、
うん、そんなことをちょっと思いました、うん、でも今ねやってらっしゃることいろいろ思想家としてもそうですし、はい、ちょっと前まではねエストニアの、
ね、はい、そうですね、
経済圏の中に、
はい、あ、まあ住んではいないんですけど、うん、
まあ、コミットして
日本で発信はしてましたね、
うん、そういうことされたり、はい、それこそ高校生の時に、
はい、
地元でスタート
そうですね、名ばかりですけど、
ね、
会社やって、
うん、
はい、まあ、大学を機にこっちへ来たんですけど、
うん、
東京に来たんですけど、うんうん、まあその中でもいろいろ問題とか親会社がいたんですけど、親会社の方とこう、まあ、トラブルまではいかなかったですけど、
うん、
があったりとか、まあ、あと特に一番大きかったのは仲間の分裂ですね、
うん、
まあ、バンドみたいな話ですよね、バンドみたいでも最後一人二人みたいになって、
うん、
このままじゃ何もできない、しかも資金もないから、うん、もう本当にすいませんって形で親会社の方に謝って平謝りしてで辞めたっていう経験があったんですけど、うん、
その時に目指してたものというか、
うん、
実現したかったこととかと、うん、今きっとまた変わってきてると思うんですけど、うん、そのところはどんなことに興味があって、うんうん、
その当時は結構 iPhone アプリの開発をしてたんですね、iPhone アプリ、
あ、 iPhone アプリ、
はい、うん、の開発をしてたので、なんかどちらかというと世の中にインパクト与えようとか、
うん、
こうなんだろう、みんなが使うアプリを作ろうみたいな、
うん、
なんか世の中にいいことではあるんですけど、どちらかというとこうスタートアップ今、うん、本当にいわゆるスタートアップのような、
うん、
お金をたくさん稼ごうみたいな思考はありましたね当時は、
うん、
でそれでどうやってお金を得てそのお金で社会に貢献したいみたいな感じではあったんですけど、
うん、
今は結構今それできるじゃんと思っていて、
うん、
お金がなくても社会に対してインパクトを与えることができるし、お金がむしろお金がじゃあ1000万あったり1億あったら、
うん、
行動するかって言ったら行動しないんですよね。だってもっと高い目標を見つけちゃうので、
うんうん、
1000万に年収があるからじゃあ次は1億目指しましょうと、で1億円になったらその一部を寄付しますとか、5億稼いで学校作るんだとか、
うん、
でも5億じゃ絶対足りないので、
うん、
10億とか1兆とかなってきて、でそんな額稼げる人なんて本当に 1% いないので、
うん、
だから結局何もこう貢献できずなくなっていくみたいな、
うん、
それは嫌だなって虚しいなって思って、だから今できる本当に10万稼いで、その10万のうちの1万円を世の中のために何か使うとかで全然いいじゃないですかっていう、まあ、1000円でもいいですよね、
うん、
500円でも、でも今できることを今しないと結果的に何もできないので、
はあ、なるほど、
ということで今やってますね。
なるほど、私たちやっぱりその数字とか、うん、まあ、お金にしてみればその金額のね高っていうか、うん、そういうものにやっぱりこうとらわれて、これだけあるからこれがぐらいできるかなとか、
うんうん、
そういうふうにこれだけしかないからこれはできないかなとか、うん、そういう発想にどうしてもとらわれてしまいがちだけど、それって割と罠というか、
そうですね、
本当にそうなのかって思った時に、お金じゃないところでどれだけたくさんのことが動かせるのかっていうことを知っているか知っていないかっていうことがすごく大きなことかもしれないですね。
うん、そうですね。
いや、本当にね、こぼれ話の方でもちょっとその感謝経済についてとかゆっくり聞いていきたいなと思っているので、はい、近々に何か企画されていることだったりとかお知らせしたいことがあれば はい、教えていただけますか。
ありがとうございます、
はい。
今僕たちはですね、はい、あの感謝経済 の、 そのファンクラブといいます か、 なんかこうコミュニティをみんなで醸していこうと、
はい、
発行させていこうってことで今あのグループを作ってまして、あのそれをキャンプファイヤーさんの方でやってますので、クラウドファンディングとしてやってるので、あのもしこう今聞いていて感謝経済興味あるなって思われた方は、うん、まあ、情報を調べていただくだけでも構わないので、
うんうん、
まあ、感謝経済スペースあのファンクラブって調べれば一番上に出てくるので、
なるほど、
そちらの方で検索していただいて、まあ、僕の、 あの価値観だったりとか、うん、僕たちがやってる活動について、
うん、
ぜひなんか情報を見ていただけたらなと思います。
なるほど。じゃあ感謝経済については今そのコミュニティを作っていくというところから、はい、まあ、いろいろ動き始めているというような感じなんでしょうかね。
はい、
ぜひぜひちょっとチェックしていただきたいですね、はい、いろんな関わり方がきっとあるんじゃないかなと思いますので、はい、ありますね、はい、じゃあ感謝経済で調べていただけたらと思います、はい、では今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、はい、こぼれ話のコーナーに入りたいと思います、
はい、
いやー、なんかあの18分では語り尽くせない。
そうですね、まだ 1%
しか話せてない本当ねえ、いやなんか本当私がその千葉までお話伺いに行った時は、はい、その時はそのエストニアのね、うんうん、経済のことをやられていましたけれども、うんうん、今はそれをクローズしてっていう話を先ほど少しお話しいただいたんですけど、
はい、
そこに至る流れっていうのをまず知りたいなと思っているんですけど、
はいはい
はい、
僕がちょうどそのエストニアについて発信し始めたのが、まあ、2016、7年ぐらいですかね、
うん、
から、まあ、16年の終わりぐらいからずっとこう Facebook とかを返してこう情報発信をしていて、で17年にあのイベントをあのやらさせていただいて、うん、17年の、10月の終わりですね、ハロウィンの時に、
うんうんうん、
でそれがすごくバズってですね、あのもうキャンセル待ちがもう、
ああ
の募集した日の翌日にはもうキャンセル待ちみたいな、
うんうんうん、
でこれを4クール同じ場所でやらせてもらって、
うんうん、
でなんかそこからこう結構エストニアの人千葉みたいな形にならせてもらっていろいろ活動してたんですけど、
う
ん、
実際ねそのエストニアの経済の話で何、はい、っていう人もいると思うんです、ちょっと軽く、
はいはい、
うん、
あのエストニアっていう国はあのフィンランドの下にあって、まあ、バルト三国の一番上にある国なんですけども、
はい、
あのすごい電子国家っていうあの、まあ、国のシステムの 99% が電子化されていて、うん、であの電子化されてない部分があの結婚と離婚と土地の売買なんで、これに関しては紙で手続きしましょうって、でなんでかっていうとやっぱ結婚とか離婚をお酒飲んだ勢いで決めちゃ電子的にやっちゃったらいけないじゃないですか、で土地もそうじゃないですか。だからなんかこう お酒結構好きな国でもあるので、
うんうん、
そういうところでもうあの紙でちゃんと市役所
に持ってきてくれ、シラフの時に書いてくれと、ね、
持ってきてくれっていう形で、その3つに関してはあの紙なんですけど、それ以外全部本当に電子化されていて、で日本でいうマイナンバーってあるじゃないですか、あれはもう20年前からやっていて、ですごい小国なんですけど、それがもう電子的に手続きをするっていうのが当たり前になっている国がエストニアなんですよね。でそのエストニアについていろいろこう情報発信をしてたんですけども、
うん、
あの結構こう今年とか去年あたり、去年終わりぐらいからあのそういう発信をする人がめちゃくちゃ増えてきてですね、
うん、
でなんか僕はあんまり英語喋れないですし、もともと感謝経済もやってたので、
うん、
むしろなんかエストニアの人と千葉ってなったら結構エストニアの大使みたいな感覚じゃないですか。で僕が何かクリエーションしてるわけじゃなくて、
うん、
エストニアの情報を持ってきてるだけのに過ぎないので、
うんうん、
何もなんか自分のオリジナリティってなかなかないなと思ったんですね、
うん、
出せないなと。だからこそなんかあの去年ぐらいからだんだんだんだんそういう発信を減らして、
うん、
で今は感謝経済一本であの活動をやらさせていただいてるっていう状況ですね。
実際はその、まあ、その当時そのエストニア の、 その、まあ、電子国家か、
うんうん、
エストニアのエストニア国民みたいな、国民っていうんですかね、
まあ、電子国民というか
電子国民になられてたんですよ ね、
はい、今も現在もそうなんですけど、
あ
のそのイレジデンシーカードっていうあの外国人でも取得できるカードがあって、うんうん、それを持っていればエストニアの の会社が作れたりとか、エストニアで、会社の法人の、銀行口座が作れたりとか、結構そういうあのノマドみたいな、
うん、
あの世界中旅しながら生きている人たちにとってはすごく、
うん、
あのいいカードというか、あの好都合なカードがあって、まあ、それを日本からも申請できるんですけど、
うん、
それでこうやってましたね。
だからエストニアという国はそういう、まあ、政策を取ることによって、
うん
まあ、自分たちの経済、
うん
まあ、だったり、まあ、国家の在り方というか、うん、を、うんまあ、維持していったりとか発展させていく手法の一つとしてそれを選んだっていうことですよね。多分国内だけではうまくいかないようなところを、まあ、いろんな、うん、国の人たちにも関わってもらってエストニアを盛り上げようっていうようなそういう発想なんですよね。うん、だから本当にその、まあ、私たちは国境があると思わされてしまっているこの地球に住んでいるんだけども、一つのその国境のね、あわいを緩くするっていうような試みなのかもしれないですよね。
語弊があればあれですけど、二重国籍みたいなある意味では、
ね、
そうですね、うん、
その、まあ、今もまだ持っていらっしゃるということなんですけども、はいまあ、今後もね、まあ、タイミングが来たりとかしたら、
う
んまたエストニアで何か発信するようなことも、
ね
はい、エストニアをと絡んだ発信をするかもしれないけども、はいはい、今は自分の感謝経済の方にフォーカスをして、
ねうんねはい、やっぱなんか日本って、
うん、
あのなんかなんだろう、僕も結構海外好きなタイプなので、
うん、
日本軽視してたんですね。日本の 文化は好きなんですけど、
うんうん、
でもそこまで関心はなくて、
うんうん、
国内旅行とかあんましないですし、
うん、
でエストニアってなんかすごいキャッチーだしと思ってやってたんですけど、うんうんうん、日本の神道とか仏教とかなんかその、まあ、古事記とかの世界もそうですけど深いなと思ったんですね。でめちゃくちゃ深くて、
うん、
で禅もそうですし、あとはあの茶道とかも含めて茶の湯文化みたいなところは哲学じゃないですか、もう、
うん、
でなんかこう東洋の、まあ、インドとかインド哲学とか中国哲学とかっていうのが全部凝縮された答えというか問いというかがなんかこう日本には残っていて、
うん、
なんかそこに それを当たり前だと思っている日本人たちのアイデンティティって世界一だと思ってるんですよね、
うんう
ん、だからこそ感謝経済っていうのが普通に理解されるというか、
うん
まあ、大事だよねってなるっていう、うん、お金じゃないよねみたいなっていう心が動く瞬間、
うん、
頭ではなんかこうなんだろうな、やっぱお金大事だよねとか、あのなんだろう、結局今の経済の中ではお金って一番だよねみたいなところあるんですけど、
うん、
心の中ではでもなんかそういう感謝経済に飢えているというか、
うん、
っていうだから心では理解できているみたいなのがあって、うん、だから日本に帰ってきたっていうか日本に拠点を移したいなって思えたところですね。
面白いなと思ったのはその頭ではいろいろねその、うん、思っているんだけども心では知っているっていう、
うん、
この感覚って、うん、今その言葉を聞くとハッとするんですよね、
はい、
だからあの人間ですからやっぱりこう感情とか感覚とか思考とかそれぞれ違う動きをするものをまあ同時に携えて生きてるから、あの時にこう頭でっかちにね思考がいっぱい働く時もあれば感情に飲み込まれてしまうような時もあるけども、でもそのいろんな質感のあのまあなんていうかなセンサーがあの私たちの中にはあって、で日本人はやっぱりその感謝によって循環する、まあ、経済というのか感謝によって循環するというあり方、
うん、
生き方にだからスッとこう理解を示せる、
うん、
その感性がもともとあるんだなっていう、
そうですね、でなんかそのよくそれこそ今もそうですけど経済っていう言葉がこう感謝とリンクしないように感じるじゃないですか、
うんうん、
でも実は経済っていう言葉を紐解くと、
うんうん、
形成催眠っていう言葉に中国語の言葉ですけど、
うん、
があの経済間を取った経済っていう名前になってるわけですけど、
うん、
形成催眠って、
うん、
あの世の中を治める、
うん、
まあ、あの統治でやって、で催眠の、民が民族の民なので、
うん、
国民とか、
うん、
あのその民衆を、救うことが形成催眠、経済の語源なんですよね、
うん、
でそれをあの要は価値を循環させて人々を幸せにすることっていうのが、まあ、あの形成催眠って言葉の意味というか、
うん、
まあ、噛み砕くとそういう言葉なんですけど、価値がお金だから今はお金を循環させて人々を幸せにしましょうっていう風に働いてますけど、
うん、
でもこう経済的理由で自殺したりと か、
うん、
なんかお金がないとなんかこう生きていけないよねみたいなのがあるから、うん、そのなんだろう、今の 経済ってものは人々を幸せにしてないんですよね。むしろ不幸にしてる時の方が多い。だからこそ僕たちは感謝ってものを循環させる、ありがとうっていうものが価値なので、それを循環させて人々が幸せになること、だからこそ感謝経済っていう言い方をしているってところがあって、
実際そのね、はい、感謝経済という、ビジョンのおもとにどんな活動をされてるんですか？
はいはい、で今は、具体的に言うとアプリみたいなものを作ってまして、むすびっていうアプリなんですけど、これは今クローズドで、そのコミュニティ、先ほど前編の方で話していたあのファンクラブに入ってくださる方にいろいろご指導いただきながら、いろいろアイデアとかを言っていただきながら改善して作ってるんですけども、その結びってものをベータ版で今作ってまして、でそれをこう公開していろんなところで使ってるんですけども、どういうアプリかって言いますと、その結びっていうのは、感謝を循環させて、で恩送りを促すみたいな SNS なんですね。で自分のプロフィールのところに、今まで SNS ってなんか自分の投稿が載ってくじゃないですか、だから今日ランチしましたとか、今日アムステルダムこれから行ってきますとか、そういうこう自分の自慢話みたいなのが自分のプロフィールに載ってくると思うんですけど、でもそうじゃなくて、人からもらったサンクスレターが定性的に文章として表示されていくんですよね。
人からもらったありがとうのレターがそこには載っていく。
そうですそうです。だから自分がどんな人から感謝されたのかっていうのが自分のプロフィールに行けば分かりますし、他の人が自分のプロフィール飛んできた時に、この人はこんな感謝をいろいろもらっている人なんだなっていうことが分かるわけじゃないですか。だからそのなんかそれを見てるだけでも温かいというか、でしかもコミュニティ限定にしてるので、みんな顔を知ってるわけですよね。で顔を知ってる中の人たちで、あ、こことここの人ってこんなに仲良かったな、なんかちょうど共通の友人だし会ってみたいなとか言ってつながるとか、なんかすごくこうギブが溢れているというか、ギブって感謝が溢れている、そんなコミュニティにこうなってきてますね。
なるほど。その感謝が、目に見える形で、シェアされていくというアプリがまずあって、それを軸にしてこう、経済的な何か動きというものも生み出していくことをイメージしている
という。もう
それが経済、
それが経済です。
それが経済。ちょっと待
って。その要は、先ほど言った形成催眠の価値を循環させる、感謝を循環させているので、もうその時点で経済なんですよね。
ほう。
だから恩送り経済じゃないですけど、
価値が循環してる。
価値がお金だったから、お金が循環すれば経済だったわけですよね。貨幣経済が。だけどお金じゃなくて感謝が循環しているので、もう結びの中で経済はできていて、でその中で恩送りがされているので、だからお金に紐づいてたものが商品だったじゃないですか。で商品が手元に来た、からこうなんか、GDP とかでどれだけこう生産されて消費されたかっていうのが、数値で出るじゃないですか。でそれに対して感謝経済の場合は、感謝が循環して感謝のに紐づくものが何かスキルだったりとか、物だったりとか、それこそお金の可能性もありますよね、ある意味では。お金を物として、
あ、
今ちょっと困ってるからって、あげるよみたいなこともあるかもしれない。
自由ですもんね。
自由ですからね。だからそういうことでお金も含めて物として、物とかスキルとか感情とか、そういうのが感謝で紐づいて送り合われる、そういう経済。
なるほど、少しずつ見えてきましたよ。いやっていうのはね、今お話しいただいたことって本当にこういわゆるこう経済っていう言葉を聞いて私たちが思い浮かべてしまうものの循環とちょっと違うものだなって思っていて、だから例えば私たちは経済とは切っては切れない暮らしをしていて、家賃を払うにしても食材を買うにしても、食材とかはね、やり取りすることもあるかもしれないけど、電車に乗るとかね、そういうこともやっぱりお金というものがを動かすことによって叶えることができるような、そういう暮らしの中にどっぷりいて、なのでその、普通にこう安心安定的な暮らしを営むために必要なものを まあ、お金というところで循環させるという発想で経済を捉えていると思うんですよね。だから、まあ、最近出てきてるギフトエコノミーだったりシェアリングエコノミーとか、はいはい、そういう言葉とかもそれはお金に代わる何かで循環させていこうという発想は近いものがあるんじゃないかと思いつつ、でもやっぱり何かを交換するっていうね、
はいはいはい、
これをしてもらったからそれに見合うこれでお返ししようかなとか、うんうんうん、そうやっぱり交換というような、うん、発想がやっぱり根底にあって、うん、ただただ受け取るとか、
うん、
ただただ与えるということが持続的にもうそれただそれでいいんですっていうような発想じゃないものを感じるんですよね。で、まあ、その一つの試みとしてはすごく面白いと思うんですよ、シェアリングエコノミー、ギフトエコノミーって。私たちも日々の中で何気なくやってるもいると思うし、だけど今お聞きした感謝経済のお話を聞くと、なんかこうもうそういうことでもないというか、
まあ、なんかその似てるというか、
うん、
同じような方向性向いてるはいるんですけども、
うん、
でも交換経済というか交換して、
うん、
物々交換だったりスキルスキル交換だったりとか、
うんうん、
だからその交換を、ペイトフォワードみたいな、
うん、
だからこうペイフォワードしていく循環というか、うん、恩送りをしていく方には向かない人が多いじゃないですか。でペイトフォワードは難しいのはやっぱり見返りがないからっていうのがある、
うん
うんと思うんですけど、うんうんうん、その見返りがまあ交換ですよね、
うん、
でその見返りがないんだけど感謝されれば嬉しいし、
うん、
こうなんだろうサンクスレターみたいになってお手紙は後ほどもらうみたいなのもまたそれも嬉しいじゃないですか、
うん、
でなんかそこで感謝がこのペイトフォワード の潤滑になるんじゃないかなと思っていて、でそこにまあ普通に感謝しますよ、ペイトフォワードされたとしてもありがたいって。でもそれが相手に伝わって、例えばカルマキッチンの例を出すのは悪いですけど、カルマキッチンとかで、ちゃんとやられてはいて、あそこはちゃんと回ってるのですごく素晴らしいんですけども、うん、例えば前の人からの感謝ですってレターとか確か入ってるんですよ ね、
そ, うですね。で
それを見ると嬉しいからお金入れていくじゃないですか、
うん、
だからできていると思うんですよね。でなんだろう、普通にじゃ あ学校でペイトフォワードしましょうってなっても、
うん、
まあ、友達にありがとうって言ってバーって去ってったら、ありがとうって言われて嬉しいんだけど、でもなんかこう残んないし、なんかさーっとそのありがとうも流れてってしまう。でそれを僕たちの場合だったらサンクスレター、
うん、
手紙ってものをちゃんとその人のプロフィールに掲載することでその人の資産になるんですよね。だからそれでこう、まあ、ある意味お金的なストック型のお金としての、
うん、
役割とか資産としての感謝が蓄積されていくので、
うん、
まあ、そこでこう恩送りっていうのがしやすくなるんじゃないかなっていう実験を今しているってところですね。
例えばまあその資産としての、まあそのサンクスレターで、それはまあ会員の方々が普通に見ることができて、ああこの人はこんな風にこんなことをされてこんな感謝をもらってる人なんだな、だから今度これを頼んでみようかなとか、
うんうん、
まあ、そういう形でいろんな、
うん、
動きがそこから生まれてくる、
はい、
そうですね、というような仕組み
ですか。そうですそうです、
うん、
で僕たちは、うん、話ちょっと飛んじゃうかもしれないんですけど、
うん、
数値化をあんましない、
はい、
数値化を絶対視しないってことに対してこだわっていて、
うんうん、
で今ってそれこそお金化していくというか、
うん、
なんかこうみんなで地域通貨作ればいいじゃないかとか、
うん、
まあ、コミュニティコインみたいなのをこうブロックチェーン的技術を使ってやればいいじゃないかとか、
うん、
まあ、こう子ども銀行券みたいな券を発行してもいいんじゃないかとかっていうことで、うん、結構その恩送りってことを同じようなことを考えていても全部こうお金みたいなものを作る、
そうですよね、
疑似的なお金を作って交換をすれば、うん、それで感謝の循環ができるよねっていうことを言ってる方々もいるんですけど、はい、結局それってお金じゃんって話なんですよね。
同じですよね、数値化する、うん、ということに基づいて、
そうです。で、例えそこになんかこうありがとうっていう言葉を紐付けたとしても、
うん、
なんかこう結局扱ってるのは500コインとか100コインとか、
うんうんうん、
自分それでこう客観化されるわけじゃないですか、
うん、
自分が行ったものを相手からの数字での評価、
うん、
ような成績表をもらってる感覚ですよね。自分はなんかもっと頑張ったはずなのになんか50点しかもらえなかったみたいな、でそしたらなんかそこで見返りが期待しちゃったりとか、
うん、
結局なんかその リタのつもりが リコになってるみたいなところがどうしても生じちゃうなと思っていて、でもなんかこう心のこもったお手紙をいただいたりとか、なんかその直筆で描いた絵がプレゼントされましたとか、言葉でもいいですけどね、なんかそういうの方が絶対嬉しいじゃないですか。でそれってまあ、よく例えて出すんですけど、ギャンブル好きな人がいて、でギャンブル好きの人がペイフォワードで、いろんなこうギャンブルのやり方とかポーカーのやり方とかいろいろ教えてくれて、でめちゃくちゃ感謝の言葉がサンクスレターでもらってますと、でその人100件サンクスレターもらってますとってなった場合に、数字で見れば100件のサンクスレターがもらわれているからすごく評価高い、だけど、もう一人もう片方の人は、10件しかサンクスレターもらってないんですけど、なんかこう肩もんでくれてありがとうとか、なんか子供なのかなって思うような、なんかこうなんだろう、ママからこうお手伝いしてくれてありがとうみたいなサンクスレターが並んでたら、この子に何かしてあげたいよねってなるじゃないですか。でも10件と100件って見れば100件の人の方がすごいからこの人に会いたいってなると思うんですよね。だから定量化しちゃうとそこの裏にあるストーリーだったりとか文脈が消えてしまうんですよね。だからこそ感謝ってものは文脈を残さないといけないなと思っていて、でそれでこう定性的なものを重視していて、
定性
ですね、定量ではなくて定性ですね。そういうあり方なので、経済っていう中の感謝は、全部定性的なものの循環だからすごく効率悪いですし、便利さではない、非効率ですよね価値が多様にあるので判断できない、でもそれが世の中だよねっていう。
実際その、コミュニティを始めて立ち上げて1周年がこの間経ってイベントされたということをお聞きしたんですけども、1年やってみて、どんな気づきとか、どんな課題とか、どんな希望とか、そういうものを持ちましたか。
そうですね、まず僕は最近気づきがあって、結びをやっててすごく気づいたことでもあるんですけど、ギバーがすごく集まってきてるんですよね。やっぱこうギブする世の中を作ろうという話をしているの でそうするとどうしてもこう与えることに重点がやっぱり置かれていて、受け取ることってそれこそ先ほどののがこう忘れられてはいないんですけど、ちょっと軽視されている部分があるなと思っていて、で今までギブ&ギブンって言い方をしてたんですね。ギブ&テイクからギブ&ギブンやみたいな、何かこう見返りを求めるんじゃなくて与えて与えられる関係性になりましょうって思ってたんですけど、最近こうそれを改めましてギブ&レシーブって言い方をしてます。でこれはギブ&ギブンのされるっていうのはなんか受動的というか、なんかこう何か誰かからしてもらうまで待ちますみたいな感じがニュアンスとしてあるなと思っていて、でギバのレシーブは自ら受け取りに行く、レシーブしに行くっていうことが一つ重要なんだなって思っていて、でそれはテイクではないんですよね。だからギバのテイクとギブ&ギブンの間の概念としてギバのレシーブが必要で、受け取るっていうこともギブなんだよっていう。
そうですよね、
誰かが与えたいと思って出してくれてるギブに対してはそのギブに対して応えてあげることも相手にとっては、あ、受け取ってもらえた嬉しいってなるのでギブなんですよね。
受け取ってくれる人がいないと与えることができないっていうことがありますからね。
だからそのギブンってものからレシーブっていう概念に最近すごく気づいて、でなんかそれをもうちょいこう具現化していきたいなっていうのは思っているところですね。あとはその1周年のことに関して言えばめちゃくちゃ豊かでしたね。
今どれぐらいの人が関わっていらっしゃる。
現在50人ぐらい、関わってくれてるんですけど、今回のイベントに来てくれた人は外部の人というか、感謝経済まで知ってたんだけどとか知らないっていう人も含めて来てくれてて、でその中でポットラックランチとかやったんですね、でそしたらこうめちゃくちゃいろんなものが集まってきて、これもしなんかお金を換算したらいくらなんだろうまでは考えなかったですけど、でも相当な額のものだったりとか、がこうたくさん集まってきて、おにぎり結んできたよとか、なんかこの高速玄米この間作ったからそれでおにぎり握ってきたとか、おむすび持ってきたとか、サンドイッチ買ってきたとか、 なんかそういうのでみんなで持ち寄って食べると美味しさも倍以上になりますし、
うん、
なんかこうなんだろう、豊かでしたね、うん、で時間も豊かだったんですよね、
うん、
なんか自分歌えるから歌いますみたいな、
うん、
でちょうどなんか4歳の男の子がパーカッションで参加してくれたりとか、なんかそこでこうライブペインティングが始まったりとか、
うん、
その音楽をみんなで合唱したりとか、
うん、
すごいこう豊かすぎて、
うん、
なんか感無量っていう感覚になりましたね。
なるほどね。いや、あの先ほどね、ここにある系に来させていただいて、
うん、
最初ね、あの屋上でゆっくりお話をしたり、うんうんうん、コーヒーを入れていただいたり、ね、今日は本当にお天気も良くて、あの風と光を感じながらね、あーなんて豊かなひとときなんだろうっていうのをこうしみじみこう味わいながら過ごしてたんですけど、そのしみじみや豊かだなって感じられるいろんなことが、本当は日常の中にすごく溢れていて、それを感じられるペースだったりとか関係性とか、そういうものがちゃんと自分 の手の中にあるかって、で忙しすぎてしまったり、そのまあ味わうのをそこそこに次に駆け込んでいってしまうというかね、あのそこにあるんだけど味わえなかったことによって自分のなんだろう、こう力にならないものっていうのもたくさんあったりする中で、その本当にこう人と人の温かな関係性関わりの中でいただいたり与えたりっていう両方とも喜びですよね、
うんうん、
いただく喜び、はい、与える喜び、
うんうん、
それを両方余すところなく味わいながら生きていける世の中っていうのが、もしもっともっとスタンダードになっていったら、まあもっとスタンダードになっていったらっていうより、もともとそうだったはずなんですよね、原点は本当はそこなんじゃないかなっていうことをきっと圭介さんはね、
うん、
あのブログの中とかでも発信されてるんだと思うんですけど、 そこを大切にするという関係性、生き方、それが、まあ、今後のね、
うんうん、
新しいこの世の中の潮流を作っていくインパクトになっていくといいな
と思いながら、なんか僕が結構大事にしていることが、
うん、
生かされてるっていう感覚を持つことなんですよね、
うん、
で生きてるっていうじゃないですか、自立しようとか、
うんうん、
なんかこう大学卒業したら自立して生きるために就職しますとか、
うん、
なんか自立するって何みたいな話で、
うん、
今僕たち空気吸ってるじゃないですか、この空気ってどうやってできてんのって、
うん、
僕たち別に作ってないじゃんって、自分の酸素を自分で作りましょうなんてやってないし、
うんうんうん、
で太陽の光もそうですし、あのご飯もそうですよね、
うん、
でそこの裏に生産者がいるっていう話ではなく、そもそも自然がなかったら、
うん、
その自然の微生物だったりとか、その植物そのものだったりとか、あの菌とか、まあ、そういうのが全部混ざって今のこの食べてるものができている、
うん、
どこに自立があるんですかって話で、
うん、
むしろ依存し合ってるんですよね。で僕たちの体もそうで、
うん、
あの体、自分の、自分自身と思えるものって多分細胞だと思うんですよね、
うんうんうん、
最小単位って、
うんうん、
核とか原子とか DNA とか、でもそれだけがあっても僕たちって生きてないんですよね、
うん、
でなぜなら細胞って35億兆個あるって言われていて、
うん、
でも細菌の数っていうのはあの100兆個ぐらいあるって言われてるんですよね、
うん、
中にいる微生物ですよね、悪玉菌とか善玉菌とか、
うん、
そういう菌たちが自分たちの体の中に細胞よりたくさんいて、で彼らの意識って僕たちにないじゃないですか、
うん、
勝手にこう動いてたりとか消化してくれたりとかしてるわけで、だから彼らと共存し合ってないと彼らも生きていけないし、
うん、
僕たちも生きていけない、
うん、
からつまり生かされてるんですよね、
うん、
自分の体って自分のためにあるものではなくて、うん、細菌のためでもあるわけですよね、
うんうんうん、
だからなんか今朝僕も R1 飲んでましたけど、R1 飲んで健康になりました、その細胞に対して働きかけてるわけじゃなくて、
うん、
腸内環境、腸内菌に対して R1 を働きかけてるので、
うん、
僕たちはもしかしたらご飯を食べたいとか、あのオーガニックの野菜を食べたいって思えるのは、
うん、
その細菌たちにとって栄養価の高いものを届けたいと思えるから、うん、それをこう食べてる、もしかしたらそういう命令を脳に出してるかもしれないです
よね、菌たちがね、
そうそうそう、
私たちに乗っ取られてる、
そうそうそうそう、そういう考えで考え、うん、そういう考えをすればおのずと生かされてるって思えると思うんですよね、
うんうん、
その生かされてるという心持ちが なんかそのなんだろうな、より謙虚になったりとか感謝が生まれたりとか、うん、なんかそういうより豊かって思えるような感覚に近づける一つのきっかけになるのかなって、
うん、
むしろ生きてる俺の時間だとか俺のお金だとかっていう風にこう生きてるとか自立してるとかそういう価値観になるとどうしても忙しくなったりとか、
うん、
なんかあの独りよがりになってしまったりとか、
うん、
でもその一体感っていうのが地球全部宇宙との一体感みたいなのが一番重要なのかなって、人間が生きていく生物が生きていく上で、
うん、
っていうのはここ最近ずっと考えて思考しているところですね。
あのブログの中とかでもね、その原点回帰っていうような言葉をまあ目にするんですけど、うんうん、はい、まあ、原点に戻る、まあ、原点っていうことはかつてあった基本的な本質的なところにもう一度戻るという意味かなと思うんですけど、でも私たちってまあ進化する生き物なので、あの昔のね狩猟採集民族になるということを多分目指してるわけではないと思うんですよね。あの最後にね、そのケイスケさんが考えるこれからの豊かさとか進化のイメージっていうのはどういうイメージをお持ちなのかなっていうのをちょっとお聞きしたいんですけど、
はいはいはい、だから豊かさっていうのは僕にとっては結構精神的な豊かさなんですね、
うんうん、
で物質的にはもう豊かじゃないですか、特に日本に生まれて日本で生活していることを考えれば、うん、もう毎日そもそも、ね、もう生まれた瞬間から豊かなわけで、でも精神的にはすごく満たされていない。それはなんでかって言ったら、あの、まあ、親からニグレクトを受けてる人のは特にそうかもしれないですけど、うん、でもニグレクトを受けてなくてもあの世間では煽りがあるわけじゃないですか、あのもっとこう痩せましょうとかもっとなんか美味しいグルメがありますとか、あの渋谷のなんちゃらビルの70階建てのところで食べましょうみたいな、
うん、
なんかすごいこう消費消費みたいな、自分にはまだないものを、
うん、
こう活力というか
モチベーションとして、ね、
モチベーションとしてこう、うん、高めさせようとする、そこに使ってるとどうしてもこう喪失感が生まれて、うん、まだ自分は欠乏してるからもっと頑張んないととか、なんかこう他人との比較ですよね、それこそ自分の物差しじゃなくて他人の物差しであのふんどしを取ろう、ふんどしを取ろうですか、
ね、うんうんうん、
っていう価値観を持ってしまうってところがすごいこうなんかむしろ精神的豊かさを害している。でなんかもう今あるこの状況っていうものを一番こう楽しむで、楽しんだ上でなんか満足するというか、まあ、樽を知るって言い方もできるかもしれないんですけど、ああなんかあったかい豊かなみたいな、もう最近もう感じすぎてもう涙出ますよね。なんかこうこの間までちょっと寒かったのに朝起きて太陽の光浴びて、ああ幸せみたいな、でちょっと曇ってると寒みたいな、ストーブつけようみたいな、
そのストーブがあったかいみたいな、ね、そこでまたね
ぬくぬくとベッドの中にみたいな、それが幸せみたいな、なんかそこに幸せを感じられるかどうかで、要は幸せの敷地をいかに下げるかみたいな、そこが重要なんだろうなって。敷地が上がれば上がるほど白馬の王子様状態で、
うん、
いくらどんだけ立っても王子様現れないよねみたいな、それは幸せの敷地が高すぎるのでもっともっと下げて、なんかこうちょっと花が綺麗幸せみたいな、そこまでこう幸せの敷地を下げてあげることが大事なのか、豊かさにつながるのかなって思うのと、まあ、あと進化の話ですけど、進化してるのかどうかすら分かんないですよね、下手したら退化してるかもしれない。だからそれはなんか本当はもともと人類ってめちゃくちゃ感受性豊かだったからこそ、なんかこう地球歴みたいなそういうものだったりとか、あの太陽歴とかっていうのを開発したりとかしてたわけじゃないですか。むしろああいうあのシャーマンみたいな人たちの方がめちゃくちゃ頭いいんですよね、
うん、
で現代人はスマートフォン見て明日の予定すらも覚えてない、うん、昨日食べたものすら知らない、忘れてしまった、どこが進化してるのかなって思うところもあって、だからなんかこう進化していくところがあるならば、もっとこうそういう自然のことをより自分のものとできる、
うん、
で僕はもう新人類だなって今の現代人は思っていて、なんでかって言ったらこう 58年前にガガーリンが、
うん、
あの宇宙に飛び立って、
うんうん、
人類史上初めて地球というものを客観的に見ることができた、
うん、
人類が58年前誕生したわけですよね、
うんうん、
で今生きてる僕たちはいつもこう Facebook とかあ、まあ、Mac のあのところにこう待ち受けに地球があったりするわけですよね。それ見てたことない人たちが今までの経済システムを作ったりとかしてきたわけ でこれからやるべきことはそういう、こう宇宙視点とか銀河系の視点から地球を俯瞰してみて、この地球と太陽系がこうすごくこうリンクして大調和をしている、この大調和をより人間の社会に取り入れていくっていう、まあ、鳥の目が大事なのかな、
うん、
そう俯瞰して見てみる、メタの概念、メタ認知っていうのが一番なんかこう進化すべきところで、
うん、
だから人工知能でとかではなくて、よりなんかこう自然と調和していく道っていうのをテクノロジーを使いながらうまくこう調和していくことが大事なのかなと、それが進化なのかなと
思いますね。なるほど。私はその話を聞きながら、あの感じる力っていうのが進化の一つの私の中で大事にしたいなと思った発見でした、
はいはい
はい、なんかその感受性、
うん、
それこそお花を見てあーって思えたか思えてないかで多分その人の豊かさって
そうですそうです、
もうその瞬間に変わる、
うんうん、
でもそのお花を見に気づく人気づかない人が実際いたり、それを見て感じる人感じない人がいたりする、
うん、
資源はお花という資源はそこにある、でもそれが豊かさにつながるかつながらないかっていうのは感受性なんだなと、感じる力なんだなって思ったんです、
う
んうんうん、で私たちはねこういろんな情報をいろもう瞬時にねこう取り入れられるようなテクノロジーの中に暮らすことができていて、情報とか知識っていうのはどんどんどんどん肥大化していく傾向にあるけど、まあそのね増やしていくこと、情報を増やしていくことっていうのがもしその人の感受性を豊かにすることにつながるんだったら素晴らしいけど、情報が増えすぎて感じるっていう余力がこうなくなってしまうとしたら、
むしろ感じなくさせようとしますよね。
もしかしたらそれは豊かな方向じゃないのかもしれない。なんかなんだっていいけれど、何を選んでいいけど、でも今日私はどれぐらい感じることができただろうっていうところを、うん、なんていうかな、大切に扱うことが、うん、そういう視点を持つことができることが豊かさとか、
うん、
進化、
うんうん、
なのかなと、
はいはい、
お聞きしながらちょっと私なりに感じましたね、そういう意味では感謝経済のコミュニティ、これからもそのそれこそ感謝ってね、感じるもの で,
そうです、ね
ね、思考するものではなく感じるもの、うん、それを送り合う、そして感じ合って送り合って、はあ、豊かだなっていう、うん、その瞬間をいかにこう共有していけるかっていうことを、うん、その流れをこう作っていくっていうような、そう
です
ね、
ボトムアップで醸していく、大事ですね、
うん、
みんなで主体的な個人がお互いに自分たちで頭を働かせながら心を動かしながらお互いに醸していく、
うん、
もう発酵ですね、腐敗しちゃダメなんですよね、
はい、そうですねいやーもう今日はねいろんなお話を聞かせていただいて、ちょっと自分なりのこう素敵な発見もあったりとかして一粒で二度おいしい感謝の時間でございましたということで、私もあの感謝経済の一員になれたらいいなと思っておりますので、これからもいろんなお話を聞かせていただきながら、
はい、
一緒に醸していけたらいいなと思っておりますので、
はい、
今年もよろしくお願いしますということで、
今
日はありがとうございました。
ありがとうございました。